皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週第10課のテーマは夫と妻、十字架のもとに共に生きる。暗唱聖句はエペソ5章25から27節です。口語訳聖書でお読みします。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。エペソ5の25から27。今週はエペソ5章の後半21節から33節を中心に学びます。私たちはこれまでエペソ書のテーマである一致ということについて学んできましたが、神様は恵みによって私たちの家庭をも全てのものをキリストにあって一つにするという宇宙の壮大なご計画の中に招き入れようとしておられます。日曜日のところをお開きください。パウロは5章の前半で、神に愛されている子供として光の子らしく歩むよう勧告していました。そして21節で、キリストに対する恐れの心を持って互いに仕え合うべきであると訴えています。私自身が創造主なる神を知って、初めてその愛に満たされた時のことを忘れることはできません。神に愛されているという感動で、私の体の細胞の一つ一つが喜んでいるような気がしました。その時同時に思わされたのは、私がこれほどまでに愛されているのであれば、同じように神によって愛されている私の周りの人たちを到底裁くことはできないということでした。他者を裁くことは、神が大切にしておられるものを憎むということになります。この21節で用いられている神に対する恐れという言葉は、恐怖の恐れではなく尊敬、畏敬という意味を持っています。このキリストに対する恐れの心を持って初めて、私たちは互いに仕え合うことができるようになります。そしてその上で、妻に対する勧告が22節から24節まで続きます。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。テキストの67ページで、古い人の不完全な社会構造という表現が使われていますが、アダムとエバが罪を犯した後、まず夫婦間において古い人の不完全な社会構造が現れてきました。創世記3章16節、私はあなたの生みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう。これは罪を犯したエバに対する宣言です。ここで用いられているヘブル語の夫を慕うという言葉は、創世記4章7節で主がカインにかけられた言葉の中にも見られます。正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを納めなければなりません。罪がカインを恋したっているというのは どういうことでしょうか。それは支配しようとしているということです。同じように罪を犯したエヴァに神様が言われたことは、あなたは夫を支配しようとするが、夫はあなたを横暴な形で支配しようとするということです。つまり罪によって男女の間には権力争いが存在するようになったのです。これが家庭で見られる不完全な社会構造の本質です。ですからまず夫婦がキリストに対する恐れを持って互いに仕え合うこと以外に不完全な社会構造から回復していく道はないのです。月曜日と火曜日のところです。5章25節から27節、29節でパウロは教会とキリストとの関係を婚礼に例えて説明しています。キリスト教の結婚式の形式はとても聖書的で象徴的です。牧師と新郎が最初に登場する講壇の上は天の御国を表しています。司式者である牧師は父なる神を象徴し、新郎は子なるキリストを表しています。一方で花嫁が登場するのは講壇の上ではなく下です。花嫁は罪の世界である地上にある教会であり、神の民を表しているからです。そして花嫁がバージンロードを歩いて講壇に近づくと、壇上にいる花婿自らが下に降りてきて花嫁と手をつなぎます。そして花婿が花嫁を罪の世界から天の御国である壇上へと導いていくのです。花婿はキリストを表していますから、キリスト教の結婚式は神様の愛と救いの計画を見事に表している儀式と言えます。テキストの月曜日と火曜日のところには、神の花婿であるキリストがどのようなお方であるかが6つのポイントで説明されています。ここで注目したいのは、花婿自身が花嫁を清め、着飾り、婚礼に備えさせるということです。旧約聖書のエステル記では、エステルが王の前に出るにあたって準備したことが記録されています。王の前に出ていくことになっている女性は、まず1年間はそのための準備をする必要がありました。王の監督官であったヘガイという人が女性を1年間準備させました。このヘガイは女性たちが王の前に出るために備えをさせる人です。ヘガイは王様がどんなものが好きか、どんなものが嫌いか、王様の前ではどのように話したらよいか、どのような振る舞いをしたらよいかということを細かく教えていきます。ヘガイは聖霊を表しています。つまり再臨の備えができるように私たちの品性を形作ってくれる存在です。私たちの中にある王様の嫌いな性質、プライドや自己中心性などを聖霊は取り出していくんですね。私たちの心の中にプライドや傲慢さ、許さない心を見たら、監督官である聖霊は日常生活の中で様々な方法を通してそれを取り除こうとしてくださいます。こうして主ご自身が私たちを御言葉と聖霊によって清め、キリストの花嫁にふさわしい存在として整えてくださいます。そして花婿なるキリストが私たちを整えてくださる訓練の場が家庭であり夫婦関係であるということが、このエペソ5章に書かれていることです。水曜日のところをお開きください。日曜日のところで妻たちに対するパウロの勧めを学びました。ある女性の方はここを読んで、妻に要求されていることはあまりにも厳しすぎる、あるいは時代遅れの封建的な思想だと思われるかもしれません。 しかし次のエペソ5章25節には、夫には実はもっと大変なことが要求されているということがわかります。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストは十字架でご自分の命を犠牲にしてまで私たちを愛してくださいました。キリストが愛したようにあなたも妻を愛しなさいということは、夫たる者よ、あなたは命を懸けてあなたの妻を愛しなさいということです。夫は妻を命がけで愛し、妻はその夫を尊敬し従う。ここに家庭に本来の秩序が生まれ、その結果としてその家庭が神様の栄光を表し、人々の祝福のもといとなっていくのです。木曜日のところをお開きください。創世記2章24節にこう書かれています。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。一体となるというのは、糊でくっつける、ハンダゴテでくっつけるという意味の言葉です。つまり夫婦関係というのは、肉体的、精神的、霊的に最も親密な関係なのです。だからこそ結婚式では厳粛な誓いを行うわけですが、それだけでは不十分です。夫婦関係の説明書であるエペソ書には、その秘訣が聖霊に満たされることなんだと書かれています。エペソ5章18節は、酒に酔うことと聖霊に満たされることが対比されています。酒に満たされる人は酒に支配されます。しかし聖霊に満たされる人は神の御心に支配されます。聖霊に満たされるためには、心の王座を花婿なるキリストに明け渡すことです。私たちの日々の家庭生活が主に明け渡す、聖霊に満たされたものとなるように祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、花婿であるキリストは花嫁であるあなたに対してどんなことをしてくださいますか。第2番目、家庭において夫婦が仕え合うことと再臨の準備をすることとの間にはどのような関係がありますか。あなたの家庭生活が再臨の準備の場となるためには何が必要でしょうか。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。